それではですね、今日はマタイの福音書の28章11日からです。台風も被害がそんなに出なくて、この辺はですね、非常に感謝してます。まあ、本庄教会でも、いろんな対策を今回取りまして、土のうを積んだりとかですね、万が一のことを考えてやりましたけども、今回は何事もなく良かったと思います。ただ今この時間、西日本のですね、広島とか岡山とか、九州とか、こちらが大変なので、そのところに住む皆様の被害が最小限で抑えられるように、お祈りしたいと思います。で今日はですね、皆さんと一緒に、礼拝を捧げるわけですけれども、御言葉を学ぶ箇所は、このマタイの福音書の28章から、偽りを乗り越えてという題で、皆さんとご一緒にお話したいんですね。まあ、偽りっていうか、嘘なんですけれども、最近皆さん、こう、嘘とか、ごまかしとか、偽りっていうと、どんなことを考えますかね？どうですか？カズさん、どうですか？
嘘、偽りですか？
うん。
やっぱり最近だと、
最近、ここ、
フェイクニュースとか、
フェイクニュースとか、ありますよね。
はい、
結構こう、まかり通ってますよね。もっともらしいフェイクニュース。あれ、商売にしてる人もいるわけでしょ。こう、嘘のニュースを書いて、そしてこう、お金を儲ける。まあ、政治の世界にも、そういうこう、嘘のニュースといいますか、そういうのが入ったりとか、いろいろありますね。あとは、まあ、私が感じてることは、今のこの日本の政治なんですよね。私はこう、10代、20代の頃と比べると、もうこのところから40年経って、最近のこの政治というものは、非常にこの嘘、ごまかしがまかり通ってるな、ということを思います。本当に機動力を覚えるものでありますけれども、いくつかお話ししたいと思いますね。まあ、皆さんご存知の言葉ばかりなんですけど、力のある政治家と、こう、仲良くなってですね、そして、上手に立ち回って、国や地方の税金をこう持ってきて、大学を作ってしまうとかね。また、県庁に嘘の報告をして、自分たちに有利な状況を作ってしまうとか。あるいは公務員が担当人として呼ばれて、いてもですね、記憶の鍵を持ってませんって言えば、それで通るわけですよね。そんなことこう、知ってるはずなんですけれども、でも記憶の鍵覚えてませんって言うと、まあ、自称罪にも問われないということになるわけですね。まあ、そういうことで、こう、嘘が、非常にこう、はびこっているなと思います。あるいは、内閣総理大臣がですね、国有地払い下げや認可に関与していれば、議員も総理大臣も辞めると言った途端にですね、財務省の役人が議事録を全部書き換えちゃうという。まあ、そういう、こう、前代未聞のことが、起こったことも、こう、記憶に新しいですよね。まあ、そんなことなかったな、と昔はね、本当にこう、覚えるものであります。もう、上から下までこう、みんな嘘で固められる機会になったら、非常に大変な世の中になるな、ということを思いますし、またですね、国会議員が今度6人増えるっていうのをご存知ですか？
3 人ですね。
西日本のですね、豪雨災害の対応のどさくさに紛れてですね、3人議員が今度、6人増えるんですよ。ずっと行財政改革で、無駄なことはしないということで、国会議員が減らされてきたんですけれども、今回増えることになっちゃったんですね。これは土作家に投げてやっちゃったっていう感じがします。国民的なこう議論を経ないで、一気にこうやってしまったという面がありますね。まあ、そういうことで、いろんな面でこの私たちの税金が、いろんな、こう、とんでもない方向に使われていっちゃうということもあります。また、最近ですね、 カジノ法案が成立したのはご存知ですか。これは知ってますね。カジノ法案で、これって博打なんだよね。で、博打って戦前までは国は禁止してたんですよ。もう厳しくこう、ご法度だ。博打は国を滅ぼすってのは分かってるから。ところが戦後戦争に負けて復興資源をこう使うために国を挙げていろんなギャンブルが公営でこう行われるようになっちゃったんですよね。でその流れの中で今回のカジノ法案というものが、成立しましてですね、そして、3カ所日本でこうカジノができてもいいよっていうことになっちゃったんですね。まあ、IR 法案なんてこう、非常にかっこいいね、名前がついてますけども、要は、博打なんですね。で、今、日本で、ギャンブル依存症の疑いがあって、非常にこの、治療が必要だとか、様々な面で、なんていうんですか、この、ギャンブルに支配されてるっていう、人がどのくらいいるかご存知ですか。例えば1万人、10万人、100万人、500万人、どうですか。小松さんどう。例えばね、短いよ。実はね、実は536万人です。ギャンブル依存症の疑いがあって、治療を必要とする、あるいはそれに支配されて、もうギャンブルなしでは手が震えるとか、まあ、そんな感じなんですね。そうすると、これがどんどん進んでいきますとね、仕事はしたくなくなるでしょ。で、いろんな家の財産を使い果たすでしょ。そして預貯金もなくなるでしょ。どんどんどんどんこうのめり込んでいくという、そういう状況ですね。で、回り回って、私たちの払う利用費も増える可能性がありますよね。だって、どんどん医者に通って、治療しなくちゃならないからね。これ日本の現実なんですよ。それがあって、その上にさらに、カジノ法案で、カジノが日本に3カ所、東京とか大阪とか、いろんな大都市にできたらどうします。行きたいでしょ。一攫千金を夢見る人は。行きますよね。魅力的なものだって。そういうことになると、もっともっとこの、病気の人が増えてしまうということになりますね。でも、様々な対策をしないで、今回のカジノ法案も、土砂草に紛れて成立しちゃったんですよ。もういろんな問題抱えながら、安倍さんが一気に来ました。まあ、いろんな裏があるわけですよね。で、まあ、そういうことでですね、どうもこの日本の政治とか、役人の良心が腐って、平気で嘘を、つくようになってしまったのか、まあ、これからどんどんこういうことになってきますとね、日本という国は衰退してしまう。まあ、そういうことですよね。じゃあ、誰が悪いんだと思います。国の政治家が悪いんですか、役人があるんですか。そうですかね。私が思っているのは、我々国民一人一人なんですよ。選挙に行かないでしょ。まあ、ネタはね、選挙に行くと思うんだけど、選挙に行かないでないし。あるいは、政治に関係がないです。あるいは、新聞を読まないです。あるいは、さまざまな情報をこう、仕入れようとしません。あるいは発言しません。税金が高いと文句言うだけなんですね。これは日本人の側室で、江戸時代からですね、お上には逆らわないというか、もっと前からかもしれませんね。お上にはもう逆らわない。で、お上ってのは、間違いないんだ。だから逆らわないっていう、そういうこう、雰囲気といいますか、側室が日本にはあるように思いますね。で、そのためにです、それゆえですね、嘘って何回言えば真実になると思います。
100回
はい、 嘘って何回言っても嘘なんだよね。そうでしょ、本来は。でも政治家は、あるいは役人は平気で嘘つきます。もうだって記憶の限り覚えてませんって言えばいいんだから、だから平気で嘘つくんです。何回も何回も言うとそれが当たり前になって、いつの間にか私たちそれを忘れちゃうんですね。そしてそれが別に嘘でなくなるっていう、そういう面もあるんですね。これはですね、本当に何て言うんですかね、どんどん嘘が嘘を読んでいくというものになると思います。私たちはもともとこう正義とかですね、身の回りのことに関してやっぱこう関心を持って語るべき時には語る、発言するべき時には発言するというこう姿勢が必要だと思うんですね。大人っていいますよね、私も含めて日本人は非常に大事なことだと。もっともっとそういう面でこう政治に関心を持ってちゃんと選挙に行って、そして、いろんな情報を入手してですね、そしてきっちり自分の意見考え方を持っていくっていうのが大事なことですね。100回嘘を言ってもそれはどこまでもそうですから。でもいつの間にか私たちのこの感覚は鈍ってしまうという、そういうところをこう権力者は利用するわけですからね。ぜひそんなことを覚えていければと思います。なぜか裏の進行目と目が合ってしまって、今日はちょっとこうまだこっち向いてくれないんですけど、はい、もう少したら向いてくださいね、誰さんね、はい。で、なんで今日ね、こんな10分間もかけてこんな話したかっていうと、今日の話って実は偽りが出てくるからです。はい、じゃあ見てみますね。11節、女たちが行き着かないうちにもう数人の番手が都にして、起こったことを全部最長や最長たちに報告したってあるでしょ。で、これはですね、どういうことかというと、女たちが行き着かないです、喜びの知らせを持って人たちに伝えていくっていう、その前にっていうことなんですよね。で、その前にもう数人の番隊が都にして起こったこと全部最初からに報告をしているんですね。この番隊って誰だと思います？何人ですか？ローマ人ですよね。これ、このローマ人が最小たちのところに来たっていうことを皆さんおかしいと思います？どうですか、まず。ローマ人は何かあったら自分の上司になりますか？100人体制、そして最終的にはピラトですよね。そうなんです。なんでこれ、ピラトのところに行かなかったんだろう。
破られちゃった罰としてはもう死刑になるから、それを逃れるために
さすがですね、さすがです。そうなんですよ、これね、なんでこの祭司長たちのところに行って報告したかっていうと、これ晩兵してる人はね、ローマの兵隊さんなんですよ。で、こういうことでミスを犯したら、もう即死刑になってるんです。だから、自分の身が危ないから、あえて100人対象とか、もっと上のレベルに、到達することをしないで、そして、最初だし、ユダヤ人の幹部の人たちのところに、報告に行ったということなんですね。それがここに出てくる背景です。そして何を言ったかというと、墓が、石が取り除けられている。そして墓の中には天布だけが残っていたこと。あるいは地震があった。そしてまた天使が現れたときに恐怖のあまり自分たちは恐怖を失ってしまった。イエスの遺体が見当たらなかった。墓は空っぽだったっていうことを全部細かく話したんです。自分の上司でも何でもないんですよ。でも彼らに話せば助かる感じです。行きたいんですよ、やっぱりちゃんと、まあ、そういうことでこっちに報告するんです。面白いことだと思いますね。 で、11節は何かというと、今度は祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議した。これはね、緊急会議を開いた。今で言うと、緊急閣僚会議というのを言いましょうかね。まあ、もうちょっと低いレベルかもしれませんけど、いずれにしてもこの祭司長とか民の長老というと、サンヘドリンという国会議員に当たるんですよね。国会議員だから。だから自分たちが集まってこの一大事を何とかしようということでこれ協議するために集まったわけですね。そしてはい、こういう時に威力を発揮するのは何でしょう。口封じの威力を発揮するのはお金。もうズバリですよね。現生ということになりますね。まあそういうことでありますね。で、この12節ですけれども、兵士たちに多額のお金を与えた。もうお金の力でも兵士たちに預ければ兵士たちは思うように動いてくれますからということですね。で、日本の政治的に言うとこのようなお金は別の特別の言葉があるんですよね。毒まんじゅうと言われるね。そういう言葉があります。ですから真実が分かった時にサンヘドリンの議員の人たちはそれをオープンにしないので全部隠すんです。そしてお金で片付けようとするのはこの彼らの姿勢なんですね。そして13節ちょっと見ていきたいと思います。何と言ったかというと、夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのがあるんです。こういうのはこう信用しなさいと言ったんです。皆さんこれ読んでどう思いますか。眠っている間に弟子たちがやってきて盗んだって言うんですよ、イエスの体あります。そういうこと、眠ってる間に見えちゃったとか、
夢は
夢は全然
出てこないから
眠ってるんですよ。眠ってるのになんでその弟子たちが盗んでったんですかと証明できませんよね。でもこのサンヘドリンの人さんたちはそういうふうに言いなさいって言って、弟子たちどんなに思いましたかね。そんな無人だよな、寝てたのにとか言っても、でも彼らは寝てたんでしょうか。はい、彼らはしっかり起きてもう寝相談をして墓の探偵してたわけですよね。寝てないんですよ。でも寝てたって言いなさい。でも彼ら言ったのなぜ。お金もらってるから。どのくらいか分かりません。一生暮らすだけのお金なんでしょうかね。かなりの金額をもらってたということになると思いますよね。で、14節を見るとちょっとさらに言うんですね。なんて言ったかというと、もしですよ、このことが総督ピラトの耳に入って、ピラトの耳に入ってバレちゃっても大丈夫だから、私たちがうまく説得するからって言うんですよ。どうして説得すると思います。民の長老や最長の人々は頼み込むんですか、こう切れるんですか。また色を隠してるのはピラトはね、結構ねバイルに弱くなっちゃってお金ですよね。で、そういうことでお金を十分に使えるから大丈夫だよ、あなた方は心配かけないようにするからというふうに、まあ、言ったわけですね。どうしてこの祭司長たちとか民の長老たちってそんなお金持ちだと思います。おー、知らない、何だかあったでしょ。ヘロデ大王が建てた神殿がありましたよね。で、神殿に来るときにこういろんな捧げ物をするときにローマとかいろんな国々の通貨は使えないから、からそこでこう両替するんです。自分たちのこのユダヤの通貨に両替するときに両替料をものすごく取るんですね。あとは羊だから捧げるでしょ。この時はもうあれだから、成功しの祭りだから 羊が何千何万と捧げられるから、その時にこの羊じゃダメだよ、ほら傷があるでしょ、これダメって言って自分たちに羊さあ買いのを買わせるとか、そういうことでね、あのお金いっぱい持ってる。あとはね、場所代ですよね。商売人がいろいろやるときにこの場所代も払いますよね。これも非常に高いもの。まあそういうふうにしてですね、もうお金が入るようなシステムがこう出来上がっちゃったんです。これが彼らがお金があったという背景にありますね。で、15節最後ですけれども、彼らはお金をもらってどうしたんですか？その前に、こう書いてあることを読んでいただきます。はい。二つにされた通りに言ったんです。自分たちがね、寝ている間に持ってっちゃったんだよ、弟子たちが。矛盾だよね、とか言われたらどうしたんでしょうね。全部それでももうユダヤ人たちが手回して、あの、全部こう、噂を流して、情報を流してるから、もう彼らはそれを言うだけだったんですね。そして、この話が広く、ユダヤ人の間に、今日の読んでるっていう、この、今日っていつですか？今ですか？
今、現在。
今日の読んでるって、マタイが書いた、今日の読んでるって言った時には、もちろん今もあるんですよ、それは。でも、ここで、マタイが言ってる、マタイが今、今日を読んでるっていうのは、文章的に言うと、マタイがいた時代ですよね。大体、AD の60年から AD の70年ぐらいまでには、この書物は書かれたと言われてますよね。もうちょっと早いかもしれませんけど、大体このくらいの間ですよ。せいぜい10年、15年の、間の中に入るわけですね。だから、その以来、すなわち、イエス様が十字架にかかって、死んで蘇られた後、30年ぐらいの間、ずーっとそれは言い広められた。そして、今私たちが生きている、現在においても、その、嘘偽りは、まかり通っている。大体ユダヤ人はこういうことを信じてますから、そのまま。イエスの復活は、こうだったんだよね。盗まれちゃったんだよね、というようなことは今でもそういうふうに一般的に言われているわけですね。だからイエス様の復活を多くのユダヤ人は信じていません。みんな嘘偽りが流されているから。で、そういうことでですね、イエスの復活の否定する話っていうのは他にもあるんですよね、実は。例えば何があると思います？今言ったのとはちょっと違う話かな。イエスは死んでなかったんだよ、実は。あの時ね、仮死状態だったんだよ。そしてね、その後こう、原始になって、あの石を打ち破って、生き返ったんだよ。そういう考え方もあるんですね。でもこれ、可能性あります？6時間10時間の上について大変な中に出たのは仮死状態だ。そしてあの重い意志を打ち破ったと考えられますか？どうですか？この説はありえないでしょ。あともう一つあります。それはね、弟子たちはね、悲しみのあまりイエスの復活の幻を見たんだよ。悲しいな、イエス様。したらイエス様が幻で現れたんだよ。そしてその幻のイエス様を本物の復活のイエスと思い込んだんだよねっていう話もあるんですよね。実はそれが結構広まってるんですね。だからどうにでもこう当時の指導者は嘘偽りを持ってイエス様の復活をないことのようにしようとした。でもこれは無理ですね。ありとあらゆる面から見てもイエス・キリストの復活っていうのはもう何回も何回も弟子たちに現れてます。もうここで何回現れてます？イエス様の復活、前回まで見た中では。まず最初に現れたのが誰でしたっけ？ マグダラのマリア、2回目はその他のマリア、そしてこの事件があったでしょ。でこの後誰に現れたんですか。ルカの福音書の方にあるのは、出てきますよね。誰でしたっけ。クレオパ、ルカの20何章でしたっけ、はい、これを見ていきますと、クレオパともう一人の友人にもイエス様現れてるんですよ。ルカの24章の、13節以降ですね。二人の弟子たちがエマオの途上でね、現れてるでしょ。3回でしょ。その後、今朝、ペトロにも現れて、トマスがいない他の弟子たちの時にも、そしてトマスがいる時にも、もう何回も何回も現れた。その後何回か現れてるんですよ。まあ、だんだん説明しますけどね。まあ、こうしてね、本当に現れてるってことは間違いありませんね。そして様々な、この弟子たちの変化とか、命がけにした姿を見たときに、まさしく、イエスの復活っていうのはそのまま受け取るべきものであります。ぜひ私たち今日ですね、様々な、復活に関して、嘘偽りがありますよね。でも、本当にイエス様って、復活したんだということを今日覚えていただけると幸いですね。最後に一つ結びをして終わりにしたいと思います。ですね、現代においてですね、イエスが復活は偽物なんだ、イエスは復活していないんだと思わせるものがあるんですね。それは何かというとですね、こういう考え方があるんですよ。現代にもあります。これはいろいろ言われることですけども、イエスがね、復活したというようなね、ごめんなさい、イエスが復活したかどうかというのは大事なことではないんです。それは復活したという信仰こそ大事なんだというんですよ。弟子たちはそう思ったんだ。それこそが信仰なんだ。というふうに教えます。で、これは結構多いんですよ。例えば、〇〇大学の進学部の教授さんがそう言います。あるいは、〇〇進学校の、進学博士の先生がそう言います。実際、そういう話は結構聞くんですよ。岡田さんも東京にいるときにね、そういう話をね、普通に教会で聞くんです。皆さん、創世記はね、あれは神話ですからね、あるいは、イエス様の復活というのはありませんからね、それは神話だから、復活したという信仰が大事なんだよ、もちろんですよね。だからそういうものにですね、皆さんぜひ惑わされないでください。そして本当に、イエス・キリストが勝ち勘だという、立場に立ってですね、いるときに、私たちの人生が変わってくるんですね。で、最後にヨハネの福音書の20章をちょっと読んで終わりにしたいと思います。はい。ヨハネの福音書の20章。復活を疑っていた、ある人物が出てきますね。で、その人物の前に、イエス様が立ちました。そして、彼はその時、イエス復活を信じて彼の人生はさらに大きく変えられています。ヨハネの福音書の20章の26節から29節までですね。じゃあみんなで声に出して読んでみましょうか。よろしいですか。あ、聖書違うからね。じゃあ、加藤さんから職場でいくんですけど、お願いします。
さて、ヨーカラの弟子たちはまた家の中におり、トマスの一緒にいた。富は身が鍵がかけてあったのに、ルースが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。 手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。
トマスは答えて猫に私の主、私の神。
イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。必ず見ずに信じるのは幸いです。
はい、ありがとうございます。8日後にですね、弟子たちが部屋にいたときに、イエス様がその塔を乗り越えてですね、復活の栄光の体を持って、そこに現れてくださったんですね。トマスだけだとまだ見てないのね。でもこの時にイエス様、復活のイエス様を前にして、トマスはですね、私の主、私の神。そしてイエスは言うんですね、あなたは私を見たから信じる。見ずして信じる者は幸いだ。私たちもイエス様は見てないんですね。でも聖書が神の御言葉であり、そしてイエスが本当に御言葉の通りによみがえったということを信じてますから、確信なんですね。そして同じような、やっぱり彼らと同じような確信を持つことができるわけです。イエス様はおっしゃいました、見ずして信じる者は幸い。やがて未来にね、私たちイエス様とお会いできますから、そういう希望があるんだということを覚えていきたいと思います。ぜひさまざまな逸話がありますけれども、復活のイエス様ということを覚えながらですね、主を信頼して歩んでいければ幸いです。